はい、皆さんおはようございます。コロナもおそらく、今週ぐらいには、解除になるかと期待しておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は、エペソの手紙の3章から、ご一緒に見ていきたいと思います。テーマは愛の実践。そして、この3章の8節の中に計り知れない富という言葉がありますが、このところから今日はご一緒に見ていきたいと思います。キリストの恵みはその宝庫であって、その豊かさを極めることはできないという訳がありますが、私が持っているこの小約聖書というのはですね、今から58年前に出版された本ですけれども、当時は600円でしたけど、今絶版になってですね、20万でも買えるかどうかというぐらいに値段が上がっているそうです。これは大変貴重な、アメリカには多分アンプリファイアバイブルというのは今でもあるかもしれませんが、日本のこの小約聖書はもう絶版になってですね、当時600円だったのが今20万円になっているそうです。私もお金がなくなったら売るかなと思いますが、そうはしません。さて、この聖書の中にですね、キリストの計り知れない富というのは、これは旧約聖書にあるんですけども、これを新約聖書で見るとですね、キリストの恵みの宝庫であって、その豊かな極み尽くすことが、到底不可能であると。キリストの尽きることのない無尽の底知れない想像もつかない、使い尽くすことのできない人類が探し出すことのできない富であると、こういうふうにこの新約聖書は書いてあります。世の中で使い果たせないものっていうのはあるでしょうか。例えば石油はどうでしょうか。かつては無尽蔵にあるとこう言われていたんですが、しかし石油はもう底をついてきている。石油の産油国はこれからどういうふうに生きていくかということを考えて、もう石油では生きられない。ですからその石油以外のものを一生懸命に求めております。世界は今まで進んできたような生き方をするとですね、2030年から2050年になるとですね、食料がなくなると。それはサロインステーキが10万円でしか食べられないというような、そういう状況になるということをこの間 NHK のテレビでやっていました。2030年とはちょうど分岐点でですね、人口がこの2030年になると100億人になるそうです。この100億人になると、このフードの食料のショックが始まると。その理由はその水問題であると言われております。農業の危機、そしてまたアメリカの穀物主体の穀物が取れなくなる。私と家内がこのフィラデルフィアからですね、シカゴに飛行機で飛んだときに、2時間飛んでもまだまだこの、穀物主体がずっとこの広がっているのを見てですね、こういう広い国と日本が戦争したというのは、全く愚かで、アメリカという国を知らなかった当時の指導者たちの愚かさがそこで見えてくるんですけれども、いかにその広大な、畑もですね、今まで何千年も雨が降って、そしてその雨が地下に溜まっている。しかしこの農業をするために地下水を汲み上げているとですね、だんだんとこの地下水がなくなってきているという、そういう今状況にあるそうです。これから戦争が起こるとしたら何が理由になるかというと、それは水問題だそうです。今の日本もですね、中国の企業が北海道や東北地帯をこの森林を買い漁っているという、そういう記事がよく出ます。今や無限と思っていたものがなくなっている。そして 2030年、2050年になると、難民が押し寄せてくる。今人口の増える人口問題、どう生きるかということを考えなければいけない時になっていると。パウロはこの無尽蔵の富ということを言われています。この無尽蔵の富と、使い尽くすことのできないこの無尽蔵の富とは何かということですが、それはこのエペソの手紙の3章の8節の中を見るとですね、すべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためであったと。福音として述べ伝えるためであったと。キリストの福音とは何でしょうか。マルコの福音書1章1節の中に福音の始めという言葉が出てまいります。福音とはイエス・キリストそのものである。何かその新しいものがですね、発見されると、それは薬であってもですね、この新しいものが発明されると、それをよく福音という言葉で使われます。まあ決して悪いことではないと思いますが、でも本来の福音というのは、それはキリストの福音、神が人間としてこの世に来られたという、来たという、それが福音のすべてです。ヨハネの福音書の中には、イエス・キリストは肉体を持ってこの地上に来られた。またピリピの2章の5節から11節の中には、神であられたのに人間の姿をとってこの世に来られたということが書いてあります。神の言葉であったキリストがこの世に来られた。神が私たちのところに来てくださった。しかしこの世の中は、この神という、この世の中には神と呼ばれるものはですね、たくさんあります。それは人が神となるということです。明治神宮という、まあ、有名な宮がありますけれども、神宮がありますが、その明治神宮はですね、明治天皇を祀られている、そういう神社です。どんな偉大な人も皆死んでいきました。日本の天皇、昭和天皇はですね、荒人神とこう人々に呼ばせですね、そしてこの皇民化教育、天皇崇拝の教育をしてまいりました。それは日本だけじゃなくて、アジアの諸国においてもこの天皇崇拝を強要した。まあ、特にこの韓国あたりですね、韓国だけじゃなくて多くのアジア諸国に大共和帝国を作るため、アジアを含めたそういう世界を作っていこうという日本のこの目論みでしたけれども、かつてはどの家にも天皇の写真が飾られていました。今から40年ぐらい前と思いますが、4年あたりに教会がチラシ配りをした時ですね、その家の中にですね、天皇の写真が飾られると見て私はびっくりしました。今でもそういう人たちがいるということです。荒人神という名前によって戦争に駆り立てられた。その時に教え子たちが戦場に送られて、多くの若者が死んでいきました。そして敗戦によって、かつてそのように教えた教師たちがですね、今まで信じていたことが根底から覆されて教師を辞めた人がいる。私たちは誠の真理を語らないで天皇を崇拝を強調してきた。ですからそれに職を受けて多くの教師が辞めました。まあ、三浦綾子としてもその一人ですが、彼女は後にですね、クリスチャンになっていったわけですけれども、今でもこの沖縄の新聞に時々ですね、この当時の教師たちが懺悔を含めたその記事を載せております。ローマ帝国はヘロデ王という人がキリストを迫害したのはなぜかというと、自分以外に王が現れては困る、王は私だけである。そして誕生はですね、ヘロデによって妬まれていきました。そしてこの2歳以下の男の子たちを殺すという命令を出しました。 今この中国でもですね、共産主義のような独裁国家が政府を非難したりするとすぐに逮捕される。で、教会の十字架が取り外され、突然にその警察が入ってきて信者たちを迫害するという、そういう記事がこの間出ているのを見ました。この福音っていうの、それは唯一のイエス・キリストのみが喜びの訪れのお方であると。そしてこの福音っていうのは罪の許しを語ることであります。イエス・キリスト以外に私たちの罪を許すことのできる方はいません。私たちは生まれながらにして罪の子です。詩篇の51篇の5節の中にダビデは、罪ある者として母は私を身ごもりましたと。だから私たちは罪ある者として身ごもられ、そしてこの生まれてきたわけです。この罪の解決、詩篇の49編の6節から7節の中には、あまりにもその値が高くてそれを払うことは誰もできないと、私たちの罪を贖うためにですね、あまりにも高価で高すぎてその罪を解決することができる人はいないということです。コリントの手紙とローマの手紙の中には、私たちの罪のためにイエス・キリストが十字架につけられたということが書いてあります。私たちはこのイエス・キリストの福音をですね、伝えていかなきゃいけないと思いますが、日本の牧師がオーストラリアの日本人教会で説教した時のことが書いてありました。彼は50代の男性のお家に招かれたそうです。大変若くして成功した。そしてオーストラリアに移住して広大な土地を買い、自然に囲まれて立派な家で悠々自適の生活を続けていたそうです。牧師が、あなたは普段どんな生活をしているんですかと聞くと、誰とも関わらない、関わることがないでしょうねとこう聞くと、笑いながら彼は言ったそうです。私には妻とだけ月に1回だけ町に出て買い物をするぐらいです。人を見かけたりすることがない。彼は教会から遠く離れて生活をしていたわけですが、その教会に行って説教した牧師がですね、穏やかな方ですけれども、その話を聞いたとき突然激しく怒ったそうです。あなたはこうやって人生を終わらせるつもりですか。誰とも会わないで妻と二人でこの広い、敷地の中で、そして二人で生活をするつもりですか。どうやって福音を、愛の福音を追うことができるんですか。こんな人生を送ってイエス様が現れた時に、あなたは何を分け合うことができるんですかと叱責をしたそうです。この男性は大きなショックでですね、自分たちはストレスのない生活を築こうと思った結果こういうことになったというんです。人を遠ざけ、人を愛することをやめて福音を分かち合うことは全く忘れてしまった。それに気づかされたわけですが、彼は悔い改めてもう一度どう生きるかを神様に祈って立ち上がることができたそうです。私たちが救われたのはこの計り知れない富、キリストの尽きることのない使い尽くせない、いまだ使い尽くせた人はいない、そういう素晴らしいものを私たちに与えられている、この使い尽くすことのできない計り知れない富というのは、これはイエス・キリストの福音以外にないのです。この託された福音を私たちは誰にも知らせないように地面の中に隠していていいでしょうか。福音という言葉は黙示録の14章の6節、そこをどうぞ開いてください。黙示録の14章の6節、黙示録14章の6節、 また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、言語、民衆に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきたと書いています。福音というのは永遠の福音であると。ヨハネの福音書の中にも、なぜイエス様がこの地上に来られたのか、私たちに永遠の命を与えるためにキリストはこの地上に来られたということです。この福音は永遠の福音です。変わることのない福音です。これがパウロがこのエペソの手紙の中で、この計りがたい、計り知れない富といった、その富はまさにこの福音であるわけです。で、この福音をパウロは異邦人に述べ伝えるというのが、このエペソの手紙の中に出てまいりますね。最大の愛はこの福音を述べ伝えることであるということです。パウロはローマの手紙の中で、聞いたことのない人たちにどうして信ずることができるだろうか、福音を伝える者の足はなんと麗しいことだろうか、伝える人がいなかったらどうして信ずることができるだろうか。私たちは誰かによってこの福音を伝えられたのです。ユダヤ人から見れば私たちは異邦人です。そして異邦人とは何かというと、これは約束の相続人とならなかった、その相続人でなかった私たちが神の子となって相続人となることができる。これは相続人でないということは、なんと悲しいことでしょうか。私たちが例えばその大金持ちの、その金持ちの息子娘と生まれて、あなたには相続がないと言われたらどうでしょうか。で、神様は私たちにですね、かつては私たちは相続の人となることはできない、私たちに、パウロはこの福音を通して私たちに福音が述べ伝えられて、あなた方も相続人となることはできるんですよと伝えているわけです。2章の11節の中には、私たちはかつてはキリストから遠く離れていたものであったと。ブドウの木から離れた枝はどうなるでしょうか。実を結ぶことはできるでしょうか。できません。キリストから離れた枝は枯れてしまいます。私たちはかつてはこのエペソ2章11節の中には、キリストから遠く離れていたものであったと。しかし今や私たちはキリストによって相続人とされたということです。そして相続人となるためにはですね、キリストの血によってという言葉があります。血によって近いものとされた。キリストの近くまで私が行くことができる。かつて神様に近づくことはできなかった旧約の時代にはですね。しかし、このイエス・キリストによって、この福音によって私たちは近くまでイエス様のところに近づくことができるようになった。詩篇の73篇の中にこの詩人はですね、どうして神様を信じない人々がこの何も問題もない悩みもない声太っているのかと疑問を持って、神様に訴えるんです。しかしこの詩篇の73篇の後ろに行くとですね、この詩人は神様の前にですね訴えているわけですね。なぜ神様、私たちは神様を信じて熱心に清い生活を続けているのは、どうして私たちの中には悩みや苦しみがあるんですか。その時に彼は宮に行ったと書いてます。宮に行って神様に祈ったらですね、そしたらそこに解決がありました。何かというと、神様に近くあることが私にとって幸いです。今声太って何の悩みも問題もない、そういう人々、それは神様が遠く離れているんです。しかし神様に近くにあることは、それはもっと素晴らしいことです、とこの詩篇の73篇の最後にはその言葉が出てまいります。私たちはイエス・キリストによって、この2章の15節3章12節の中にはですね、新しい一人の人に作り変えた、ユダヤ人も異邦人もない 一人の人によって私たちは作り上げられた。これこそ計り知れない富をというふうに聖書はそのことを伝えます。要人の私たち、このキリストの富という福音を、それは伝えるためにあるということです。福音を伝えるということは、これは最大の恵みというか、このキリストの福音を私たちが知らなければ、また知っていてこれを伝えなければ、私たちはなんと神様の救いの地を無駄にしていることになるか、それを土地の中に隠してしまうような、そういうことになるかと思います。あのオーストラリアの夫婦はですね、素晴らしい福音を彼は知りながら、誰とも交わることでできない、誰とも会うことのできないような、そういう生活をしていた。しかしそれは正しくなかったということを示されて、彼はその後人々に会うことを していったと。このエペソの手紙の中には福音の奥義という言葉が出てまいります。奥義というのは、今まで隠されていたものが明らかにされるということです。旧約時代の人々はイエス・キリストを見ようとし、信じようとしたけれども、隠されていて見ることはできない。預言の中にはやがてメシアが来るということを言われながら、彼はそれを見ることはできなかった。しかし今から2000年前にイエス様がこの世に来られて、私たちが見ることができるようにしてくださった。もやがに生まれ、33年の生涯、十字架と復活と昇天という現に私たちが見ることのできるようになったということです。キリストに対する私たちの確信を持って神様に近づくことができるのではないかと思います。この福音が今や明らかにされた、奥義であったものが明らかにされた。ですから私たちは神様に近づくことができるということになるわけです。世の中で、この世の中で一番の宝は、それは無尽蔵の富、それはイエス様であるということです。私たちに示されたこの福音をですね、奥義を、私たちは福音の使者として伝えていかねばならないのです。イエス様が、受けるよりは与える方が幸いであるという言葉を言われましたが、私たちは計り知れないキリストの尽きることのない無限の底知れない、想像もつかないような、使い尽くすことのできない無尽蔵の富を、かつて未だ人類が探し出すことのできなかったこの富を、要人に伝えるために私たちはこれを述べ伝えなきゃいけない。今年はどうぞこの1年かけてですね、誰かにこのイエス・キリストを伝えていこうではありませんか。この福音を伝えるために私たち人々が救われてここにいるということです。だからもう隠されていたこの奥義が、今やイエス・キリストを通して私たちに明らかにされた。そして私たちがそれを受けた、私たちが受けたその福音というのは、この新約聖書に書いてあるような、尽きることない無限の底知れない、到底不可能である、想像もつかないような、いまだかつて人類が探し出すことのできない富は、それは何かというと、それは福音であるということです。この福音を一人だけにしないで、地面に隠したの百姓のように、私たちはそうしないで福音を伝えていく。キリストの計り知れない富、これを今年一年、それこそがこの愛の実践であることを思いますが、どうぞこの福音を誰かに伝えていく一年でありたいと思います。お祈りをします。天のお父様、エペソの手紙を通して私たちは新年から愛の実践ということについて学んでおりますが、主よ、どうぞ私たちはなんとこの神様の愛を知りながら、この愛を未だ実践に至らないことをどうぞお許しください。そして多くの方々にこのイエス様の愛をどうぞ伝えることができるように、 友人に、隣人に、神様、近隣の人々に、どうぞこの愛を伝えるものとしてください。そのために私たち人々が救われて導かれていることをもう一度確認して、神様の愛を伝える一年であり、また人々でありたいと願います。この一週間もどうぞ人々を守ってください。そして一日も早くコロナから解放されて共に礼拝することができるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。